田くん。
はい、どうも。携帯をなくしてしまいました。金曜日担当の富高良平です。
そうなんですね。
そうなんですよ。
どこでなくしてしまったんですって、思っちゃいますけど、なくしちゃったんですか？
いや、昨日、おとといとですね、箱根の方に行っておりまして。
箱根に、まあ素敵。
はい、それで、昨日の夜帰ってきて、カバンを開けたら、ないぞという状態ですね。
じゃあ箱根から東京か。
全くどこで落としたかが見当がつかない状態なので、
うん、
もしかしたら今頃足の子あたりでプカプカ浮いてるかもしれませんね。
はい、そうかもしれませんね。
はい、
じゃあもう諦めてまた新たに購入という感じなんでしょうか。
もうそういう気持ちでいますね。まあ、気を取り直していきたいなと思ってます。
じゃあ新規一点ですね。
はい。
じゃあ今日私が送ったメールも届いてないですね。
ごめんなさい、そうですね。
そうですか。
拝見してないんです。
わかりました。はい、まあそんな富高くん、今日のテーマなんですけれども、
はい、
この先楽しみにしていることになっているんですけれども、
お
うん。あ、これはもう携帯が見つかること違いますね。
それでも一番身近な楽しみかもしれませんね。
はい、身近なね。その他には何かあるんですか？
そうですね、うん、すごくざっくりした言い方になってしまいますけど、
はい、
やっぱり自分のできないこととか、まあ、知らないことを知ったりとか習得できるようになることがやっぱり今後の楽しみですかね。
すごい上昇志向ですね。
そうですね、やっぱり本当にできないことだらけだなというのは日々痛感してしまうので、
や
っぱりそこに向かって努力していかないとなと最近思うようになりました。
わあ、素敵です。やっぱり勉強の秋なんですね。
そうですね。
はい、はい、今日はそんなところにいらっしゃるんですか？
そうなんです、実はですね、うん、今ちょっと私とあるマンションの一室にお邪魔してるんですけれども
ちょっと怪しい雰囲気になってきましたよ
いや、このね、はい、ちょうど長机、そしてこう椅子が並んでて、
うん、
あとホワイトボードが立ってまして、
うん、
ちょっと私受験生だった頃を思い出してしまうような、はい、
今受験生頑張ってるでしょうね。11
月そうですね、
うん、
はい、
はい、
本日はそんな環境の中お伝えしていきます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、それでは私本日ご紹介いたしますのは、学べる英語教室グッドパフォーマーさんです。さあ、そして私の本日のお相手ですね、お待たせいたしました、自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
グッドパフォーマーの小田切と申します。今日何かお話できればいいと思っていますので、ぜひ楽しみにしていただければいいかなと思ってますので、
はい、よろしくお願いします。さあ、それでは早速お伺いしていきますけれども、まずこのグッドパフォーマーさんのスクールの概要を教えてください。
はい、了解しました。私どもは名前の通り英語教室ですので、まあ、英語を教えている当然のことなんですけれども、ちょっと他のね、いわゆる英語の勉強とはちょっと違うイメージで、言葉って何なんだろうって考えたときに、やっぱり話したり書いたり、あるいは読んだり聞いたりっていうのをこの総合的にできないと、言葉としてはやっぱり役に立つ、最終的には立たないんじゃないかということを忘れずに、いつも言葉としての英語をこう身につけていただくということを趣旨にやらせていただいてます。で、生徒さんは基本的には年齢層はもう非常に幅広いんですね。下は本当に中学1年生から、あとはご高齢の例えば、60代後半の方までいらしていただいていて、コースもその生徒さんに合わせたさまざまなコースを設定しています。後ほどきっとお話しすることになると思うんですけれども、会社員さん向けの TOEIC っていう試験のコースの対策とか、あとはもう会話として本当に純粋に見つけたいんだけれども、書くこともやっぱり読むこともやりたいななんていう、総合的にお勉強されたいという大人の方たち、主婦の方たちとか、あとはお子さんの受験ですね。受験なんだけれども、受験プラスアルファで聞いたり話したりも入れてやると、ちょっと思考を凝らしながら授業の方をやらせていただいてます。
まあ、英語とはやっぱ言葉ですからね、言葉としての総合力を高めていくことが、はい、大事だと。そして今ちょうど先生からお話ありましたけれども、TOEIC、 こちらの、まあ、試験対策もしているということですけれども、まあ、私もあの、まあ、友人がこう試験を受けるという話を聞いたりとか、もちろん就職であったりとか社会人、仕事にとっても重要な資格になってくるというのは知ってたんですけども、試験自体をちょっと受けたことがないので、この TOEIC というのはどういうテストなのかというのを教えていただいてよろしいですか。
はい、了解しました。 TOEIC は聞いたことがあるという方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、これはアメリカの ETS というですね、English Educational Service というところが主催している試験で、まあ、作成して全世界で行っている試験なんですね。で、内容としてはリスニング、まあ、聞くことと、あとリーディング、文法、あと語彙と、こういくつかのパートに分かれてるんですが、基本的にはリスニング聞くことと、あと読むことというイメージで思っていただけるといいと思います。で、リスニング、まあ、聞くこと のところの能力を調べる試験、ここの部分に関してはですね、パートをこれ4つに分かれてましてね、最初は写真見て、その写真を一番適切に描写している英語が選択肢で3つぐらい出てくるんですよ。で、それ一番適切に描写されているものを選ぶもの、これがまず最初に出てきます。これがトイックの試験の一番最初の部分のところですね。これリスニングの部分ですけど、で、次はあるセンテンスが、センテンスで文ですけれども、まあ、質問の場合もあるんですが、ネイティブの人が言ったことに対して適切な答えとなるものが選択肢でまたこれ3つ4つ出てきますから、その中から適切なものを選ぶ。で、3つ目は2人の会話ですね。会話を聞いて、1分ぐらいのものなんですけれども、それに対して質問が3つ出てきます。で、その質問に対して答える。で、最後リスニングのパート、これパート4ですけれども、これは1人の人が話す、いわゆるトークというやつで、スピーチの場合もありますし、何かの品物の宣伝の場合もあるんですね。で、そうしたものについての内容について質問がまた3つあるんですよ。ですから全部で100題っていう構成になってますね。で、リーディングの方は割とこれはシンプルで、空床補充ですね、虫食いになっているところに適切な単語を埋めるようなタイプのものと、あとは読んでですね、読んだ内容について答えるタイプのもの。だからイメージとしては2つ虫食いのところの適切を選んで、で、リーディングコンプリヘンションと言いますけども、読解力を試される、そういう試験だと思っていただければいいかなと思ってますが。
なるほど。今お伺いしただけで、まあ、リスニングとリーディングというのが大きく分けて問題出てくるということですけども、リスニングだけでもかなりボリュームがあるんだなと思ったので、これはやっぱ日頃から結構しっかり勉強しておかないと、ちょっとテストに臨むのは不安かなと思うんですが、まあ、そういったテストに向けての授業内容、カリキュラムをご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。おっしゃる通りですね、やっぱり1ヶ月2ヶ月で英語力っていうのはつかないですので、当然試験対策もそうなるんですけれども、授業としてはその今言ったリスニングとリーディングの、実践タイプの演習問題というのがまず2つの柱になってます。ですからリスニングの演習をすると。ただそのリスニングっていうのはこの試験ですね、一つちょっと、もうちょっとこうしたらいいかなっていう点がありまして、これ話すです部分の力を試すっていう試験が全く入ってないんですよ。ですから私のところではリスニングの素材を使って、例えば英語でネイティブの方がその言ったことを、まあ、これはもちろん教材の中での話ですけども、教材の中でネイティブが言ったことをもう一度英語で言い直すとか、で、何がその話し合われているのかとか、で、あるいは自分が選んだ答えがどこが間違ってたのかっていうのを英語でこうディスカッションするようなパートを設けてるんですね。ですからトイックに足りないところをの部分であるその話すことを、これを入れ込んで授業をまずリスニングの部分やってます。で、リーディングは実践のタイプのものを詳しく解説してやっていく。で、どこがその違うのか、どこが合ってるのか、あるいはどうやったら適切な答えが選べるのかっていうタイプの、かなりこれはテクニカルなことをやりますけれども、でこれが2つの柱ですね。あともう2つあるんですけれども、もう1つは、語彙は増やさないといけないので、単語を毎週100個200個覚えていただいて、それを週に1回クイズ形式でその中から10題テストをする、これが3本目ですね。で、最後には、ちょっと言いました、さっき虫食いの問題があるなんてちょっとさっき言いましたけども、そこの、特別演習というのを組んでも、なんでかというとですね、ここを早くやると後に残っているリーディングの問題に十分時間が取れるんですね。ですからこれちょっとかなり戦略的な話なんですけど、そこを早くできるだけクリアする、 これを4本目の柱として事業構成してますが。
ありがとうございます。最初に先生がおっしゃった通り、その英語の総合力、これを上げるということで、今お話しいただいたリスニング、リーディング、加えてスピーキングの部分でも授業で身につけていただけるということなので、まあ、英語全体の力を底上げしながらも試験対策も同時に学んでいただくと、教材もこちらグッドパフォーマンスのオリジナルのものを使用しているということなので、まあ、独自の勉強法で英語力を身につけていただけるのではないかと思います。さあ、それではですね、最後になりましたけれども、今ラジオを聞いている皆様に一言ずつお願いします。
そうですね、私は調布育ちの、調布生まれ先ですね、すみません、生まれて育ったのではないですけど、調布生まれの調布育ちですので、ずっと社会人でサラリーマンをやってました。でアメリカにもちょっと大学院の方に3年ほど行ったりしていて、地域のために何かできないかなと思ってやってきたところがあるんですね。ですからそれは変わらず今後もできるだけ幅広いいろいろな方に来ていただいて英語指導を続けてやっていきたいと思います。ですからこれをいい機会にまたさらにいい教育サービスができるように、努力したいなと思ってますけれども、以上ですか。
はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは私の方からですね、教室のご連絡先ご紹介いたします。学べる英語教室グッドパフォーマー、住所調布市小島町 3-69-2、こちら第一新井霊峰ビル602です。お電話番号 042-486-2004 042-486-2004 です。営業時間ですが、授業が2時間制になっておりまして、10時から12時、そして13時30分から15時30分、そして16時から19時、そして19時から21時の間となっておりますが、こちらも生徒の皆さんのスケジュールに合わせて対応も可能ですということなので、お気軽にご相談くださいということです。はい、以上現場からお伝えいたしました。一旦スタジオを開始いたします。
ありがとうございます。いや、はい、もうなんかすごい先生の話を聞いてたらトエックでいい点取れる気分になってきました。
説得力がやはりありますよね、
すごいですね、さすがですね。はい、ぜひ調布っ子の英語はね、グッドパフォーマンさんで学んでいただきたいなと思いますね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございま す、はい、します。富高くんも気をつけて帰ってきてください。
はい、ありがとうございました。
はい、金曜日のレポーターは富高良平くんでした。詳しいことは調布 FM のホームページにアップされますので、ぜひご覧ください。そして来週月曜日のレポーターは金田千佳子さんです。レポート先はアトリエエソーレにお邪魔する予定です。街角レポート、この時間は調布市商工会の提供でお送りしました。商工会